1. 特集、私らしく働く。従来の出勤から在宅勤務、コワーキングスペースの利用など、働き方は様々。今後では自分のライフステージや経験に合う働き方をする人にフォーカス。自分らしく働くためのヒントを探ります。問い合わせ、産業振興課、電話、072-740-1162。用語の説明。コワーキングスペース、ピボット川西。コワーキングスペースって？他の利用者と事務所スペースや会議室を共有しながら仕事が行える場所。市の補助制度を活用して、4月に開設されたコワーキングスペース。開放的な空間で用途に応じた席を一時定期利用できる。企業支援プランなども受けられるほか、資格勉強会や利用者同士の交流会など様々なイベントが開催されている。場所、中央町 3-6 太陽ビル2階。営業時間、月曜日から金曜日は午前9時から午後9時、土曜日、日曜日は午前10時から午後7時、電話 072-755-6173、ホームページ、https://pivot-kawanishi.jp/。テレワーク。時間や場所の制約を受けずに柔軟に働く形態のこと。リモートワークとも言う。フリーランス。特定の会社や団体に所属せず、仕事に応じて自由契約をする個人事業主のこと。説明終わり。様々な働き方を実現。新型コロナウイルス感染症は、人の暮らしに大きな影響を与えました。働き方の変化はその一つです。テレワークや在宅勤務が急速に拡大。会社での勤務にとらわれない働き方への理解や環境が広がりました。今後もさらに社会の変化やそれぞれのライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が広がり続けるでしょう。同時に働くことへ課題を感じている人が意欲や能力を発揮できる環境をさらに整えていく必要があります。多様な働き方を推進するため、市はコワーキングスペースの開設を支援。また、子育て中の女性や通勤が困難な人の就労をサポートするため、在宅ワークなどに関するセミナーを開催します。次のページからは、市内のコワーキングスペースのオーナーや利用者、会社員やフリーランス、多様な働き方のセミナー講師を紹介。様々な話を通じて、皆さんが自分らしい働き方を見つける機会につなげていきます。インタビュー1。合同会社松新代表、ピボット川西オーナー、エンジニア松田新一さん。つながりや成長を感じられる場所に、日常を豊かにする空間、利用者や地域のみんなで育てていきたい。地元川西でコワーキングスペースを開設。大学進学で川西を出てそのまま就職。10年ほど前川西に戻ってきました。転職を機に在宅勤務になったのですが、家族以外の人と接する機会が必要だと思い、週に1回、 大阪のコワーキングスペースを利用するようになりました。落ち着いた空間で自分のペースで仕事ができ、いろんな職種の人と知り合える、そういう場所が川西にも作れたらと思ったんです。その後、フリーランスになり、軌道に乗ってきたので、開設に向けて3年4月から本格的に動き始めました。ちょうどその時、川西市でコワーキングスペース開設の補助制度があったので応募して、9月に承認されたんです。開業資金を募ろうと、4年1月から2月にはクラウドファンディングを行いました。準備過程を見てもらうことで、私の挑戦を応援してくれる仲間ができればと思ったんです。予想以上に反響がありましたね。月契約の固定席はオープン前にはすべて埋まりました。心待ちにしてくれる人が多いのだと実感できました。利用者と一緒に育てていきたい。4月にオープンしてから現在まで、定期利用から一時利用まで、それぞれのニーズに合う形で使ってもらっています。将来的にはピボットで誰かが面白いイベントを企画してくれたら嬉しいです。オープンから約半年、ピボットはまだまだ成長過程です。皆さんと一緒に育てていきたいと思っています。ここに来ることで縁が生まれ、日常が豊かになったり、ビジネスのヒントに結びついたりしたらいいですね。インタビュー2。オフィス谷畑代表、設計士谷畑博之さん。念願だったコワーキングスペース、理想の環境で仕事ができる。ピボット川西で、固定席を利用。できると知ってすぐに申し込んだ。30年前に設計事務所から独立、現在はフリーランスとして働いています。長い間自宅兼事務所というスタイルで働いていました。プラント、工場設備一式、設計の仕事は1年の半分くらい、出張先に滞在します。オフィスを借りると家賃がもったいないので、個別ブースを借りられるところがないかずっと探していたんです。1月頃、家の近所にピボットができることを SNS で知ってすぐに申し込みました。固定席で契約すると、会社の住所としてピボットの住所を利用できます。あと、自分に必要なものを持ってきて、落ち着く空間で仕事ができる。それが私にとって一番の魅力かもしれません。集中力が落ちてきたら、場所を変えて、掘りごたつ席で仕事することもできます。合間に異業種の人と話すと、良い刺激をもらえますね。イベントもよく開催されていて、たまに参加することもあります。地元で新しいつながりが増えたことが嬉しいです。広がる多様な働き方。社会や環境が目まぐるしく変わるこの頃、会社員やフリーランス、オフィスや自宅、働く形態や場所は人それぞれです。ここではライフスタイルが異なる2人に話を聞いてみました。インタビュー3。会社員、那畑隆二さん、市在住、株式会社オプテージに勤務、法人向けに ICT を活用した業務システムのコンサルや営業などを行う。通勤時間を家族との時間に、コロナ禍で働き方が大きく変わった。テレワークや在宅勤務、言葉自体は十数年前からありました。 社内でも進めようと以前から動きがあったものの、予算化が難しく実現できていませんでした。コロナ禍がきっかけで社会全体で一気に普及したように思います。私は営業職で以前は基本的に出社し出張も多かったです。コロナ禍で取引先の担当がほとんど在宅勤務になり、オンラインの会議が増え、私も働き方が変わりました。今は出社、在宅、出張が同じ割合くらいですね。会社は大阪で往復2時間。在宅の日は通勤時間を有意義に使えるようになりました。子供と一緒に朝ごはんを食べ、学校へ行く際に行ってらっしゃいと見送れる。家族との時間を持てて気持ちにゆとりもできました。一人で行う事務作業は家の方がはかどります。会議もオンラインの場合、移動時間がなく予定時刻に終了するため効率化が図れると思います。家でできることが増えた一方、対面の方がうまくいく仕事もあると感じました。商談の時などはオンライン上でするよりも対面の方が適しているのではないでしょうか。表情や仕草で人となりが伝わるので、信頼関係を構築しやすいと思います。それぞれのメリットを活かしつつ、仕事の性質によって働き方を柔軟に使い分けていきたいです。ある一週間の主なスケジュール。月曜日、在宅勤務、オンラインコミュニティの活動に参加。火曜日、在宅勤務、自治会の活動に参加。水曜日、在宅勤務、午後から出張。木曜日、出社、顧客を訪問。金曜日、出社、午後から出張。土曜日、掃除など家事を担当。子供と公園で遊ぶ。日曜日、家族で美術館へ。夕食作りを担当。インタビュー4。フリーランス、池田佳代子さん。市在住。フリーランスで執筆や編集。各種プロジェクトマネジメントなどを行う。自分のペースで仕事する。人とのつながりを活力に。大学を卒業してからデザイン制作会社へ就職しました。その後、多くの仕事を経験し、4年前からフリーランスとして働いています。クライアントを訪問するとき以外、仕事する場所は、自宅と大阪のコワーキングスペース、カフェの3箇所。その日の気分や体調、仕事の内容によって変えています。執筆するときは、家や近所のカフェ、誰かと話したいときは、コワーキングスペースなどです。体調が優れないときは、家で仕事をすることが多いです。自分で調整しながら進められるので安心できます。コワーキングスペースへは週に2、3回通っています。様々な年代や職業の人と知り合えて面白いんです。そこでの出会いから仕事に結びついたり、飲み友達ができたりもしました。楽しそうなイベントがあれば参加しますし、SNS 上のコミュニティも活用しています。そういったつながりからもらう刺激が私の活力になっています。あと、業界の新しい情報を得る機会でもあるんです。組織に属していない分、アンテナを高く張っておかないと情報を逃してしまうこともあるので、働き方は人それぞれ違って当然だと思うんです。私は多くの人との出会いから自分に合う働き方を見つけられました。 今後も自分のペースでステップアップしていきたいですね。ある一週間の主なスケジュール。月曜日、事務作業、クライアント、顧客と会食。火曜日、コワーキングスペースで仕事。水曜日、クライアントを訪問、コワーキングスペースで仕事。木曜日、オンラインでギターレッスンを受講、オンライン研修の講師を担当。金曜日、読書や勉強、夕方から飲みに行く。土曜日、オンライン会議、カフェで執筆。日曜日、オンラインでパーソナルトレーニングを受講。夕食作り。インタビュー5。株式会社ママントレ代表、須澤美香さん。女性の多様な働き方をサポート。あなたのスキル活かしませんか？働ける時間が限られたり、出勤が難しかったりする人にも、時間や場所にとらわれないで、あなたの強みを活かす働き方があります。スキルが埋もれている現実。スキルや経験があっても発揮できていない女性がたくさんいる。もったいないと思ったんです。そう話すのは、株式会社ママントレ代表の須澤美香さん。大学卒業後、システムエンジニアとして働いていましたが、結婚、妊娠を機に退職したそうです。出産後、もう一度働きたいと思ったけれど、子育てとの両立もあり、思うような仕事を選べませんでした。周りにも、もともとはいろんなところで能力を発揮していたのに、今はその力を活かせていない人が多く、私と同じだと気づきました。自分の力を知ることから始まる。須澤さんは、強みを持つ女性と企業をつなぐ活動、エリアマイスターを始めました。地道に続ける中で年々依頼は増え、平成28年にママントレを法人化。現在約600人がエリアマイスターに登録し、様々な分野で活躍しています。私でもできるの？とよく聞かれます。気づいていないだけで、みんな隠れたスキルを持っているんですよ。まずは自分の力を知ることから始まります。場所を問わない新しい働き方。当社は人材と企業をマッチングするサービスを提供。登録者と仕事を引き合わせるときに大切にしていることがあります。一人一人のスキルや適性を見て、仕事内容と合う人へ依頼しています。大きな仕事はチームを組んでやってもらうこともあります。教え合ったり、フォローし合ったりすることで、スキルアップにつなげたいんです。以前からインターネット上で個人のスキルと仕事をマッチングするサービスはありましたが、コロナ禍でその流れに拍車がかかったと言います。コロナでテレワークが一気に浸透。場所中心の働き方から人中心の働き方へ考えが変わってきました。スキルがあれば場所を問わず仕事ができるという認識が進んだことで、エリアマイスターへの依頼が増えているんです。また、コロナ禍で幼稚園や保育所、小学校の学級閉鎖が頻繁に起きています。仕事を休まざるを得ない場合もありますし、会社勤めで出社前提の人は特に困っていると思うんです。これを機に働き方を見直してみるのもいいかもしれません。輝ける場所がきっとある。働くことから長い間離れ、自信が持てない人も多いのでは、と須澤さん。 今じゃなく今後働きたいと思うタイミングがあるかもしれない。その時にいくつか働き方の選択肢を持っていれば役に立つと思います。家庭の中でパートナーや子供があなたを必要とするように、社会もあなたの力を必要としています。誰でも強みを発揮できる場がきっとあります。一歩踏み出してできることから始めてみませんか？自分らしい働き方を見つける。子育て中の人や通勤を前提にした働き方が難しい人など、それぞれの生活状況やスキルに沿った多様な働き方を市は応援します。問い合わせ産業振興課、電話072-740-1162。全2回連続セミナー。ボリューム1、多様な働き方を知る。いろんな働き方を知り、自分に合う働き方を見つけよう。11月9日水曜日、午前10時から正午。講師、株式会社ママントレ代表、須澤美香さん。ボリューム2、キャリアプランニング。今、私にできることは、キャリアプランを考える。11月30日水曜日、午前10時から正午。講師、株式会社マップ B 取締役、登り立てゆかさん。会場、いずれもアステ市民プラザ。申し込みなど詳しくは10月号に掲載。セミナー後の5年1月2月には相談会も実施する予定です。対象、育児など家庭生活と両立させながら働きたい人、会社勤め以外の方法、在宅勤務などで働きたい人、定員、セミナー20人、相談会各10人、いずれも先着順。株式会社ママントレってどんな会社？社名はママと英語で起業家の意味であるアントレプレーナーを組み合わせたもの。ママの働き方はもっとあっていいをモットーに、ライフスタイルに合わせた働き方を提案している。同社に登録する就業意欲の高い人材と企業をマッチングするエリアマイスターの活動の推進や、在宅ワークでできる仕事の創出、ママ向けの相談交流会の開催なども行う。セミナーに合わせて動画を公開予定。市で実際にフリーランスなど多様な働き方をしている人の紹介動画を作成。今後、市公式 YouTube チャンネルで公開予定です。特集終わり。